皆さんこんにちは。ナイトハイキング&ナイトビューラジオ、夜景登山家のりょうです。今日は第2回目ということですが、テーマは関西主要都市である京阪神の山夜景について語っていきたいと思います。そこで本日のゲスト、僕の山仲間であることこと京都のサイトを運営する田村くんです。田村くん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田村君は、京都在住ということで、はい、まずは、まあ、京都市の山焼けについて、はい、語っていきたいと思うんだけど、まず京都の焼け、山焼けっていうと、まあ、一般的にはあの、はい、将軍塚が有名よね、一般的にはね、はい、だけど、まあ、ナイトハイキングをする、まあ、僕らにとってはやっぱり大文字山の火床かなと思うんやけど、田村君的にはどうかな。
ナイトハイキングの夜景ですか。
そうやね、火床。
やはりナイトハイキングの夜景で京都で一番綺麗というか感動したのは大文字山の火床ですね。
まあ火床って、まあ、結構な距離をナイトハイキングしないといけないのに、もう外国人とかのカップルとか結構訪れてる人多いよね。あれなんでなんでしょうね。
そうですね、なんかパンフレットかなんか載ってるんですかね。僕もなんであんだけ人が登ってるのか、どこから情報を得てるのかわからないんですけど、
そうだね、
ここ何年かで外人がすごく増えましたね。
ほうほうほうほう、
はい。
で、大文字山って山頂はまた火床と違った夜景が望めるっていうか、
火床って言ったらたくさん人がいてますけど、山頂はもうゆったりと本当の山っていう感じで、
そうよね、
ゆっくり夜景が見えるんで、で、見える景色も火床は京都盆地の北側がメインで見えてますけど、山頂は南部というか山科区とかあっちの方まで見えてるんで、
そうよね。だから
セットで行くのがおすすめです、
ね、そうやね、やっぱりセットで行くのがいいよね。トワイライトに大文字山火床行って、で、はい、暗くなってから山頂に登るっていうのがやっぱりベストかなと思うんだけど、
そうですね、せっかく大文字山行ってもらうんであれば両方まとめて一緒に行ってもらった方が満足度が高いかなと思います。
で、続いて大文字山と東西で対照的というかね、まあ正反対で京都市内の夜景を望める場所としては京都西山の押尾山だと思うんだけど、田村君はどう思うかな、押尾山の夜景っていうのは。
押尾山の夜景、ああそうですね、京都東側の夜景といえば大文字山ですけど、まあ、西から同じようにその大パノラマで見れるところっていうのが、まあ、押尾山ですかね。
まあでも押尾山の直下って住宅街になってるからね、大文字山と違って直下は暗いのね、あそこ。
そうですね、洛西ニュータウンなんで直下は暗いですけども、まあ京都盆地の南側が見えてるんで、だからその北側にはない都市高速とか、まあ名神とかそういうラインが押尾山から見えるんで、また違った魅力があるかなと思います。
確か田村君と初めて一緒にナイトハイキング行ったのが押尾山やったよね。なんかもともと展望地になっているところは、はい、草木が生えて展望なくなってたよね。
はいはい、ああそうでしたね。懐かしいですね。
懐かしいよ。
最初が押尾山でしたっけ？
そうやね。最初が押尾山やって。道路をひたすら歩いていって、
展望がなくなったんですよね、夏で確か。
そうそう、でガードレールの
秋に行き直して確か撮影したような。
そうそうそうそう、
はいはい。
あとはそうやね、京都って言ったら小倉山って言うたら 嵐山付近の夜景を望むならあそこが一番かなと思うんやけど、あそこは視界は狭いよね。構図はいい感じかもしれない。
そうですね、視界は狭いかもしれませんけど、まあ特徴的といえば特徴的ですよね、うん、なんかあの桂川のラインがカーブしたラインが見えたりとか、うん、まあ、あとは嵐山満開の時とかはライトアップされてたりして、
うん、
なんか山が紫色に光ってたりして、うん、京都らしい雰囲気もあってお
すすめですね、うん、あとはそうだよね、音羽山かな、京都って言ったらやっぱり
僕の大好きな、うん、僕の大好きな音羽山ですよね、
うん、あそこは構図がすごいっていうかね、東山がこうあってその向こうに京都盆地が広がってて、手前はもう山科盆地がこう広がって、
そうですね、なんか不思議な形というか逆三角形になってる、ちょっと特殊な見え方の夜景なんで、
うんうん、
とても気に入ってるとこではあるんですけども、
あとね、
何かといえば、
うん、
はい、
うん、どうぞ。
あ、いやいや、いいですよ。
うん、いや、あとね、
はい、
位置的に珍しい山焼けって言えば、まあ僕の中では日の岳パノラマ岩かなって思うんだけど、どうかな。
ああ、そうですね、まあ、そうですね、位置的に珍しいですね、京都盆地、山科盆地のちょうど付け根あたりというか、六地蔵を境に、うん、そのまあ手前側が山科につながる町並みが広がってて、奥は京都盆地の方につながってる、うん、街並みが広がってて、ちょうど境目のとこなんで面白い見え方ですね、
うんうん、まあ、日野崎はちょっとまあ初心者向けのコースではないけどね。
そうですね、うん、あんまり看板とかもないので、おすすめ、初心者におすすめではないですね。ちょっと山に慣れてる人とか行ったことある人とか、うん、一緒に行ってもらった方がいいかと思います。
あ、じゃあ続いて、大阪の夜景について語っていきたいんだけど、はい、ま、大阪の夜景っていうと、もう僕はナイトハイキングを始めるきっかけになった僕らの広場かなと思うんやけど、やっぱり田村君的にも僕らの広場はかなり評価が高かったというか、日本最大級みたいなこと言ってるよね。
あ、サイトで書いてますね。
そう、どこの夜景見てもやっぱ僕らの広場に訪れたら、あ、やっぱり広場だなって書いてたよ ね、 ね、
いや、それは本当にそうだと思います。僕も角度といいますか、前回 の、 放送でりょうさんが説明してたと思うんですけど、夜景に角度すごい重要ですよね。
そう、
その角度がすごく良くて、もう足元から広がっているような大阪の街並みの夜景が見えるところなんで、
うん、
まあ、さらにあと放射線状になってるんですよね、あそこ。ただでさえ迫力のある、うん、その広場の夜景なんですけど、
うんうんうん、
まあ、都市高速であったりとか、大きい道路であったりとかが大阪の中心部に向かって伸びているので、それがより迫力を増して見えるというか、放射線状になって見えてるんで、
うんうんうんうん、
確か近鉄奈良線ですかね、中央に走ってるのが。
あ、そうそうそうそう、
近鉄奈良線が中央にずっと大阪地方面に走ってるんで、まあ、言うたら鶴橋とか谷町九丁目とか、うん、日本橋とか難波とか、あっちの方面までずっと走ってますよね。
あ、
で、あとその北側に不動であったりとか、
うん、
環状線がブワーッと集中してるんで、
そうや、
場所がすごくいいんですよね、
うん、まあ、ただね、僕らの広場っていうのは写真で迫力が伝わらないのが、まあ、残念なところをないよね。
そうですね、写真ではなかなか形がすごい、なんていうか単調といいますか、
うん、
まあ、パノラマはすごいんですけど、まあ、形がすごいかって言われたら形ではないんでね、
うん、
迫力とパノラマと なんで、まあ、実際見に行ってもらわないとあの魅力は伝わらないかなと。
うん、そうだね。
はい。
あと視界の広さと開放感があるのは大阪の夜景でいうと岩脇さんかなと思うんやけども、生駒山があんな小さい丘のように見える不思議な感じがするよね。あそこ、
あそこは不思議ですね。まあ、標高がありますからね。
うん、
生駒山よりもずっと高い、何メートルぐらいでしたかね。800メートルか900メートルありますよね。
そうそうそう、そのぐらいはある。
あって大阪平野が丸々見渡せるというか、
うん、そうそうそう、遠く京都まで見えてるからね。あれ、
そうですね、京都の方まで空見えてるんで、すごい広い範囲が見えてるんで、うん、開放感はまあ抜群ですよね。
うん、
展望地の雰囲気もすごくいいので。
そうだね。
はい。
あと雪山ナイトハイキングがメインになるんだけど、まあ、積雪した金剛山で、あの、はい、トワイライト夜景を田村君撮影したいって言ってたけど、あそこはもう俯瞰夜景じゃなくて、まあ、あの樹氷とライトアップされた看板とこのバックに広がる俯瞰夜景が絵になる感じで、それがやっぱり田村君もメインなんかなと思うんだけど。
いや、そうですよね。今夜景メインで撮影しても撮ってしまえば岩脇山とか生駒山よりも撮ってしまうんですけども、うん、まあ、看板の樹氷を凍った看板の雰囲気とか、
うん、
なんか夜のライトに照らされたあの展望地の雰囲気とか、
そうだね、
だすごい好きなんですよね。
うん、あとまあ似たような構図やと大和かすらぎ山も積雪してる時行ったよね。まああそこは山頂看板がねライトアップされてないから、まあ、撮影は難しいんやけどね。
そうですね、なんか近藤さんのちょっと開放感のあるバージョンみたいな感じですかね。
そうやね。
そうですね。
うん、で
看板の形もちょっと可愛らしく、
うん、うん、であと大阪夜景っていうと、まあ1位は兵庫になるんやけど、大阪北部夜景三山、まあまあ僕らはそう呼んでる、
はい、
観音山、中山、満願寺、西山、
はいはいはい、
うん、あれも大阪夜景って呼んでいいのかなと思うんだけど、どう思うかな。
いや、大阪夜景と言ってもいいでしょうね。だって大阪が見えてますからね。
そうだね、
場所が西宮とか宝塚とかその辺ですけども、まあ、見えてるのは大阪がメインなんで、大阪は北部三大明けでいいと思いますよ。
うん、まあね、その
おすすめは観音山ですけどね、うん、一番やっぱり感動したというか、
ああ、まああの、はい、なんていうかな、観音山ってなんかあの見え方がね、もうちょっと特徴的っていうか、
そうですね、
うん、
崖の上からもうぐわっと広がってるような、
そうやな、
まだあの朝のトワイライトで行ったんで余計綺麗でしたね。
うん、さすが大阪夜景っていう感じで、朝のトワイライトでももう光量はバッチリあるからね。
そうですね、うん、光量だけは間違いなく、まあ、朝であろうが夜であろうがものすごい光ですね、うん、ちょっと色は違いますけどね、
うん、
なんかオレンジ色に光ったりとか、朝方はオレンジ色に光ってたんですかね。
そう
だ
ね、
なんかあの街灯の関係でまたちょっと夕方とは違って、また違う魅力があるかなと思います、
うんうん、で続いては神戸の夜景について、語っていきたいんやけども、神戸の夜景ってもうサイトで調べるともうこれでもかっていうぐらいマヤさんが紹介されてるんよね。なんかね、マヤさんの夜景って神戸の夜景っていうよりなんか阪神館の夜景って感じがするんだけど、田村君的にはどう思うかな。
そうですね、まあ眺める、まあ、大阪方面の方がメインになってしまうんで、
そう、
神戸の夜景という、まあ、神戸の夜景という言われてますけど、どっちかというとメインは大阪方面と言ってもいいんじゃないかなと思いますよね。
まあ六甲山系から見る夜景って、まあ、前さんも含めて阪神館の夜景 ていう感じがして、まあ、構図はあんまりよろしくない感じもするんよね、はい、まあ、そんな中で一番構図的にいいのは天狗岩やけども、あそこも結局は神戸というより阪神館なのよ ね、
そうね、
やっぱり六甲やから、
はいはいはい、
うん、あと神戸の夜景って言えば、まあ、僕的にはもうあの怒り山かなって感じやねんけど、神戸の市街地のビル群とかよく見えてすごく迫力ある夜景なんよね。田村君は確か怒り山は行ったことないんだっけ？
怒り山はなかったですかね。怒り山ないですね。
ビーナスブリッジは？
ビーナスブリッジあります。
うん、なんかあの辺りから見るのが本当の神戸の夜景っていう感じがして、
そうですね、うん、三宮付近がメインで見えてて、
うん、
まあ、メインが神戸で見えてるんで、うん、そうです、神戸夜景みたいな感じでしたね。そうね、
まあでも、まあ、田村君なら怒り山からの夜景写真とかを角度とかを見て大体どんな夜景がかって想像つくと思うんだけど、どうかな。
はい、あ、それ想像がつくかですか。
そうそうそうそう、
いや、それはあの角度調べてないんですけど、角度調べたら、まあ、他の夜景の記憶と照らし合わせて、あ、こんな方かなっていうのは、まあ、写真と照らし合わせて角度と照らし合わせて感覚はなんとなくわかります、
うん、そうだね、角度が分かって写真があれば、はい、大体どんな夜景かわかるけど、さっき言ってたあの僕らの広場の夜景っていうのは角度が分かってもやっぱもうあれは迫力がないと分からないっていう感じやけど、他の夜景って分かるよね、はい、角度が分
かる、そうですね、そういう角度とかをあらかじめ計算してここの夜景行こうかなとか決めることもありますよね。
うん、
でこ の、 あの昼間の景色とかからヒントを得て、あの角度を調べてここの夜景切れそうかなとか、まあ、見るほどでもないかなとか、うん、そういうなんか基準とか
に
もします
ね。うん、そうやね、まあ、はい、神戸の山夜景って結構やっぱ難しいかなと思ってるんやけどね。じゃあ
難しい、
はい、うん、あの神戸のメインの夜景って言ったらどこかって言われたらやっぱり僕的にはやっぱり怒り山、
あ、
やね。じゃあそろそろお時間になりました。田村君本日は今日もありがとうございました。
いい、すいません、ありがとうございました。
また次回もよろしくお願いします。
お願いします。こんな感じかもしれませんけど、よろしくお願いします、ありがとうございます。
はい、ナイトハイキング&ナイトビューラジオ第2回目は京阪神の山焼けについて語ってきましたが、いかがだったでしょうか。次回の第3回目も田村くんをゲストにナイトハイキングや山焼けについて語っていきたいと思います。ナイトハイキング、ナイトハイクは、昼間の登山より危険度は増しますので、しっかり調査した上で安全面を考慮して楽しんでください。以上、夜景登山家のりょうでした。